絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日は何の話から始めましょう。
はい、今日はね、イベントの話をさせていただきます。
はい。
斉藤忍さんがね、絵本ライブをやらはるんですね。
ああ、そうなんですか。
日は、2月の23日の月曜日で祝日、
はい、
天皇誕生日です。
あ、はい。
場所は、JR 二条駅の近くの立命館大学の朱雀キャンパスの大ホール、
はい。
ここで、斉藤忍さんが絵本ライブをされるそうで、この情報が入ってきました。
はい。
有料です。大人1000円、子供500円、3歳以上ね。400名収容できるらしいんですが、はい、事前に申し込みをチケットを買うてもらわなあかんみたいですね。
あ、そうなんですね。はい。
で、絵本館斉藤忍ってパソコンで、
はいはい、
ね、
検索すればいいんですね。
ね、検索してもらったら、
はい、絵本館斉藤忍で検索すると、
申し込みのあれが出てきますので、
はい、
そこでチケットの販売の場所も分かると思いますので、ぜひ関心のある人は言っていただければ。
はい。
斉藤忍さんは絵本作るはるだけじゃなくて、実際自分でも絵本読んだりね、されるんで非常に楽しい、
そうですね、
公演。ただ普通の講演会じゃなくて絵本ライブって歌ってますので。
そうですね、
たくさん絵本読んでくれはりますので、楽しいですよ
ね。
え
サイン会なんかもあるんですか。
サイン会もありますね。
わ、
本の販売もされるみたいですよ。あっちゃんあがつくとかね、
はい、
魔法の電子レンジとか、ね、たくさん絵本出してありますので。
そうですね。
もうあっという間に時間が過ぎるぐらい楽しいん で、
ね、
子供さんと一緒にいていただければ、
はい、
絵本の楽しさが非常に味わえるという、と思いますので、
はい、
ぜひ斉藤忍さんのファンの方はもちろん、斉藤忍さんでまだ知らんわという人もやったら、ぜひ行ってもらったら、もう不安になること間違いありません。
そうですね。だって素敵な方ですもんね、斉藤忍さん ね、はい。
また機会があったら、この放送にも読んで来てほしいなと思ってます。
はい。
斉藤忍さんのイベントで、2月の23日月曜日で祝日、会場は立命館大学朱雀キャンパスの大ホール、1時から2時30分までです。
はい、
よろしくお願いします。
わかりました。さて、今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分からと、日曜日の午前10時から、そして午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。2月14日土曜日午前11時から午後4時まで出版相談会が開かれます。会場は大垣書店イオンモール京都桂川店です。家族や友人との思い出、積み重ねてきた活動記録、文章、絵画、写真作品、それぞれの節目、集大成として、大垣書店が未来に残したい思いを本の形にするお手伝いをいたします。原稿が未完成でも大丈夫、 どんな準備が必要なのか、費用の心づもりや制作までの日数など、自費出版のお悩みにお答えします。予約はいりません。参加は無料です。どうぞお気軽にお立ち寄りになってください。2月14日イオンモール京都桂川店で出版相談会が行われます。大垣書店で私の本を作りませんか。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて、今日は何というご本でしょうか。
今日はね、妖怪オノマトペという絵本館から、はい、出てます、石槌浩さんの言葉と、それから広瀬克也さんの 絵で構成されている妖怪がいっぱい出てくる、はい、しかもオノマトペで、がもうワンサと出てくる楽しい絵本です、
はい、
これはね、春夏秋冬でそれぞれ妖怪が出てきてね、いろいろこう面白いことやってくれるんやけど、冬のコーナーでね、これは鍋を囲んでるんですね、妖怪がここをちょっとざっと読んでみますね。
はい、お願いします。
うまい、むしゃむしゃむしゃむしゃとか、やめられん、パリパリパリンパリパリン、鍋を囲んで、もそりもそりもそりとか、木魚だるまとか、一つ目小僧とかね、チュロチュロチュロチュロリンとか、これは、カラカサの妖怪が、ラーメンをすすってるみたいですねで、今日も元気だ、くちゃくちゃくっちゃくちゃくちゃくっちゃとかでね、鬼がパクパクパックンパックンとか、ハフハフハフハフ、おいしすぎるとか、これはね、やっぱり声に出して別に物語でもあんねんけど、声に出して家で子供たちと一緒に、パパやママが一緒に読んでもらうと非常に面白いというか、はい、
そうですね、
あ、こんなところでこんなのやってるというね、楽しめる絵本で、まあ子供同士でこの絵本囲んで読んでいっても面白いなと思う。
そうですね、
一つ目小僧がこんなとこにおるよとか、タコ入道がこんなのやってるとかね、いろいろおしゃべりしながらね楽しめる、ユニークな絵本です。
はい、
この石槌浩さんは非常にそういう言葉が巧みな人でね、
はい、
いろんな、そういう言葉の絵本をたくさん作っておられます。
そうなんですね、
ぜひ、はい、声に出して、楽しんでいただければいいかなと思います。
はい、
とここで、
はい、
火祭りの踊りファリアの音楽を聴いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。ファリアの火祭りの踊り、なんともちょっと奇妙な感じの曲ですね。
なんか妖怪がたくさん出てきそうな感じそう、ね、しないではないです、ね、この絵本もいろんな妖怪が出てきてね、
は
い、妖怪の名前もここにちゃんと書いてある。
あ、そうなんですね。
美濃わらしとか泥おぐもとか
、ええ、
一本だったら一つ目小僧ね、鬼、化け猫、鬼とか化け猫とかカッパっていうのは分かるけど、なりがまって釜のお化けも、
ね、知らない妖怪がいますね、
ベトベトさんとかねえ
すごい、
瀬戸大将とかな、
ね、これ各季節季節にいろんな妖怪が出てくるんですね。
提灯お化けとかいうのは分かるけど、
そうですね、はい、
セコというのは何やろな、セコ人玉、うん、
いろんなものが、いろんな妀怪が出てきて、
口裂けてる子
そうか、
だからこの広瀬 はつやさんってこういう妖怪描かしたらピカイチでね。すごいな。多分あの広瀬勝也さんが作らはった妖怪もあんの違うかなと思う。
ね、想像のね、なんか妖怪もいそうな感じですね。
ね、すごいわ、はい。
で、その妖怪たちがいろいろこうやってるところにこのオノマトペがいっぱい書かれてる。
あの春夏秋冬、ね、夏やったらギンギラギラギラとかね、そうそうそうそう、出てくるし、川で泳いでるところとかね、
うんうん、そうですね。
それぞれ季節によって
違うんですね、これね。
お化けが、妖怪がいろんなことをやって、
そうですね、
秋やった秋祭りで鬼が太鼓叩いてるとかね。
うん、そうですね。
どんどかどんどかどんどかとか。
で、そういったその音とか様子、うん、感情なんかを言葉で表現する、
そうです、
ね、擬音語とか擬声語あるいは擬態語ね。
非常にオマトペというのは日本語がの中にたくさん出てくるし、
はい、
これ世界の言語の中でもこれほどオノマトペが出てくる言語は、
オノマトペのこの豊かさ、
あんまりないの違うかなと思う。英語でもドイツ語でもそんなにはないと思います。
ねえ、
もうすぐ豊かな日本語はオノマトペがたくさんありますので、
そうですね、
特に絵本ではたくさん出てきます。
はあ、ね、そうですね、そう言われてみると、
だからこうそういうこのマトペの言葉の子供たちは大好きなんで、
うんうん、
これを声に出して言うてると自然にそういうものが身についてくるかも。これは
そうですね、オノマトペの勉強になるですね、
言語が豊かになると思いますよ、
はい、自分の感情とかそういうのも表現するのにね、これを使って表現できるようになりますね。
しくしく痛むとかね、
あ、はいはい、
ワクワクするとか喜ぶとか、ね、うんうん、冬やったら冷えることをね、ブルブルするとかね、
そうですね、
そういう言葉で表現すると非常に分かりやすいというか、
はい、
う
ん、伝わりやすいですね、コミュニケーションするのにね、
非常に便利です。相手に自分の感情を伝えるのにね、うん、オノマトペは非常に有効だと思いますので、
そうですね、
ぜひこういう絵本も家庭に一冊置いといていただいてね、ね、機会あるごとに開いてもらったら言語が豊かになると思いますの で、
はい、
ですね、物語の絵本ももちろん楽しいですけど、こういう絵本も非常に楽しいと思いますので、はい、大いにこの絵本も使っていただければ。
そうですね、
もうこれシリーズでたくさん出てる、妖怪シリーズでね。
ああ、そうなんですね、シリーズがありますね。
カバーにね、後の方に出てきてますけど、妖怪遊園地とか妖怪横丁妖怪温泉、妖怪食堂、妖怪バス旅行、妖怪交通安全、
楽しそうです、ね、どれもこれもね、
すごいね、妖怪大運動会まであります。こんだけ出てるいうことはやっぱりそんだけ子どもたちに、うん、愛されてるというのかね。
そうですね、
まあ子どもたちは お化け大好きやからね怖い怖い言いながら面白がってるいうとこ、
そうですね、
ところもありますので、
もう所狭しと妖怪が書かれていて、うん、そこにそれぞれの動きとかのそのオノマトペがバーッと書かれてる、ね、本当にこれは声を出して読みたいですね、うん、
だから、うん、ぜひこれはね、大人も面白がってページを開いていただければ、はい、楽しいと思いますので、
そうですね、うん、なんかこう絵のところどころにちょっと広瀬さんのこれはなんか面白い、秋の寂しさを吹っ飛ばす開コンサートとかね悟りたいあなたへとかで、ね、いろいろね細かいなんかねことが書かれてるので、本当に大人も楽しめますね。
面白いね、隅から隅まで楽しめますよ、ね、これは、
そうそう、隅から隅まで、いやすごいですわこれ。ね、なんか怖いはずの妖怪がとってもなんか楽しくて
そう怖いのかなと思ったら全然怖くないで、うん、面白い絵本になってますね、
はい、
ただこれは小さい子供でも怖がらずに、うん、楽しめる絵本に仕上げてありますので、
そうですね、
0歳から楽しめるかも分かりませんね。
あ、そうですね、うん、絵を見れば分かりますもの、
そうそうそうそう、
ああ、 確かにそうですね。いや本当にこれで妖怪の名前も覚えられるし、ね、とっても楽しくいろんなことを知ることができます。
子供たちはこういうのはまず面白がるところがあるので、
うんうん、
ぜひこういうものも蔵書に加えてもらえば、
はい、
非常にいいの違うかなと思います。
そうです ね楽しめる絵本ですよね。
あんまりこれが何に 役に立つのかと、うん、思わんといてほしいんです。
そうです
ね無条件にお腹の底から笑えるというのは非常に、はい、これは最高の幸せと思いますの で、
そう思います、ね、はい、うん、今日ご紹介いただきましたのは妖怪オノマトペ石津千尋言葉広瀬克也へ、出版社は絵本館でした。絵本大好き絵本のサムリエ諸岡さん、今日楽しい絵本でした、
ね、今日は、ね、ちょっと、ね、いつもと違う妖怪オノマトペという絵本館の絵本を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。